恵まれたプロデューサーだと思ってるんですよ、うんうんうん、というのは何しろ高畑と宮崎、
うん、
まあ、簡単に言うとある企画をやろうって言って進みますよね、うん、そうするとある一定のものを作ってくれる、
うん、
これの保証があるわけですよ、
うん、
楽ですよね、
うん、
それは自分としては本当にそう思ってました、
うん、
そうするとあと細かいことはねそれに比べればね大した問題じゃないんですよね。だから僕自分の自身の経験で言うとやっぱり何が大変だったかっていうと若い人とやるときですよね。そこまでレベルを上げなきゃいけない、うん、これは辛かったです、
うん、確かに宮崎高畑で失敗作ないですもんね
というまあね、
なんとか成功作してしまうでしょう。
なんとかそこへね、
う
ん、
途中だと思う、うん、
鈴木敏夫のジブリ汗まみれ、今週と来週は7月20日に発売された雑誌スイッチ8月号の特集、ジブリをめぐる冒険と題して、作家の池澤夏樹さんが鈴木さんにインタビューした模様をお送りします。鈴木さんを長くスタジオジブリのプロデューサーとして突き動かすものは一体何なのか。ジブリをめぐる冒険の始まりです。
だからまああの二人はまあとにかくある保証がありますよね、
うんうん、
これは僕にとってはもう強大な安心感を与えてくれるっていうのか、だから他の人に比べてそこは楽してきたと思います、
うんうん、
あとはね日常、
うん、
これでまあ二人ともね物を作っていくときにまあ、集団でやる作業なんで、うん、一つあるね個人の仕事と違って特徴があるんですよね、うん、でそれは何かというと少しでも自分が思いついたことを考えたことを、うん、そして書いたもの、うん、人に見せるんですよ、
うんうん、
これで意見を聞きたがる、うん、で結構それにねそれを尊重する人だったんですよね。
なるほどね、
うん、でこれ前提はね多分ねさっきの集団作業、
うん、
それと関係があるような気がするんですけれど、うん、だからなんとなくね彼らそれぞれが自分たちで、うん、徹底的に考えるんですけれど、一方で、ね、その相談相手っていうのか話し相手が必要ですよね、
うん、
その時に僕はその役割をやればいい、うんうん、そう思ってたんで、うん、
しかしその場その場でその一歩進んだら一歩どんどん見せる、それに対して感想を述べる、
はい、
そういう係ですよね。
そうです。
その感想は結構大事ですよね。
大事ですね。
進路を決めるわけでしょ。
そうです、
うん、
いやだからまあこれなんか公表しちゃってますけど、僕も例えば悩んだやつで言うとね、やっぱりもののけなんか悩みましたよね、
うん、
だってね森の神殺しの話で、うんうん、そういう時は少し真面目になるんですよ僕も、うん、日本は違うよなって、
うん、
そんなものはいなかったって、うん、もうそう豊かだからね、うん、いくら木を切ったってすぐ生えてきちゃうって、うん、これ舞台は日本でいいんだろうか、
うん、
そういうことは考えますね、
うん、
そういうのをねちゃちゃとして宮崎に言う、うん、そう意図も簡単にね、うん、じゃあ鈴木さん日本じゃなくていいよってあまり簡単に言われるんで、うん、さあどうしようっていうことになるんですけれど、で散々っぱら悩んだ末やっぱり日本で行こうとか、うん、そういうことは僕の方で考えたりしますね、うん、
たたらで大量に材木を燃やす、
はい、
それからやがて枯渇する、
はい、
これはもう世界中どこでも古代の都市が滅びた理由ですからね。
そうですよね。
だから日本の場合は都市での消費はそれほどドラマティックでなかったりしたもん、タラバは、うん、あの周辺使い尽くしますよ。炭焼きがそうなの。釜作って生焼き切って持ってきてそこで焼くと、
うん、
あるところまで来るとこの周り全部使ってしまって、
うん、
そうすると運ぶコストの方が高くなっちゃう。
なるほど。
遠くなる。そうするとその釜捨てて移動するんです、
うん、
だからそういう意味ではたたら場と森の神との関係っていうのはあり得ると。
なるほど、
うん、早く言えばよかった。
教えてほしかったですね。さんざっぱら悩んだ方だったんで、
うんうん、
これこんなことやってね子供たちにね嘘の歴史を教えていいんだろうかって悩んでましたから、
うんう
ん、なるほど、うん、よかった。
やっぱりでも日本であってもなくても神殺しっていうのはすごい面白いと思います。
面白いですね。やっぱりそれはありました、うん、あれ宮崎が実はあれを作ることに対して抵抗があったんで、 まあ大変だってことが一番ね大きな理由だったんですけれど、本当にやってよかったなって、
うん、で僕見てると高畑さんはインテルですよね。
そうです ね, ね。
で話の組み立て方もインテリっぽいですよね。
そうです、
うん、だから要所要所もそうだし、うん、だからあのポンポコで日本美術史は引用するでしょ、次から次へと、はい、あの百鬼夜行の場面 で,
そうです。
あれは僕なんかすごい面白かった。
そうですよね、う
ん、もう子供にはあまり受けないかもしれないけども、うん、あれだなってのは分かるから、
だから外国人の人が見て分かるように最初から作ってますよね、
うんうん、
その面白さはやっぱり高畑にはありましたね、うん、だから必然的にね、やっぱり高畑宮崎って言った時に、うん、世界の人を見た時、うん、やっぱり高畑さんの方がね理解を得やすかったですね、
うんうんうん、
難しいのは宮崎の方でした。
そうですか。
そうです、うん、あれは結構大変ですよね、うん、
あのぶっ飛んでるからね、
絵の問題もあるんですよ、
うん、
やっぱりね宮崎がいろんなキャラクター描き分けるじゃないですか絵で、
うん、
やっぱり西洋の人には全部同じ顔に見えるんですね、うん、
あ、なるほどね。
鼻が低いことが主たる原因の一つ、
うんうん、
だからそれで言うと例えば宮崎駿のねカリオストロの城って、うん、これはまあ有名になったんですけれど、うん、あの外国の人が見た時に何も分かんなかったみたいなんで、
うん、
本当に理解不能だったみたいですね、うん、だからまあ実はその高畑宮崎っていうのがいて、ある人がねリトルニモってウィンザーマッケっていう漫画の描いたものを、
うん、
これを映画にしようと、
うん、
これでまあいろいろあったんですけど、それをアメリカで作る、
うん、
しかしねメインスタッフは日本人だと、
うん、
でそれを持って日本へ凱旋するっていうことを考えたプロデューサーがいたんですよ、うん、ゲイリー・カーツっていう人なんですけど、でこの人はねあの僕はこの人から随分学ぶんですけれど、あのスター・ウォーズのプロデューサーの一人だったんですよね、うん、そしたらこの人がねそのホテルへ閉じこもって、
うん、
要するにその日本人の監督っていうのを誰にするんだっていうんで候補を、うん、教えてもらって次から次へと見るんですよ、うん、で見た時に最終的に、うん、あの当然日本人は宮崎駿が選ばれると思ってたら、うん、高橋さんだったんですよね、
うん、
しかも、うん、そのウィンザーあゲイリー・カーツがね感動したのはね感心したのはね、うん、ジャリンコチエっていう作品で、
うん、
あの大阪の釜ヶ崎を舞台にした、うん、まあ非常にね論理的に作られてるから、うん、分かりやすいんですよねやっぱり。
そう論理的ね数字通して、ね、
これは世界共通の話だっていう、うん、まあ彼がねそういうこと言ってましたけれど、
うん、かぐや姫の物語でねあの話に対する僕の解釈は案外みんな言ってないと思うんだけど、彼女は天上界で何か罪を犯して地上に落とされた、
はいはい、
その罪の贖いのためにだからで それを贖って戻るのが一つのストーリー、
はい、
それとあの向こう犬試練というあれもあっちこっちにあるそれから古事記からある話が5つ並ぶと、
はいはい、
この2つの軸だと思ったわけね、
うん、
だからあの親が見た時その彼女がそのそういう理由で地球に地上に降りてきた落とされたっていうところがないとなと思ったの、
うん、
でも どっかで高田さんはそのあの 罪と罰という、
はい、
あの言葉を言ってらっしゃいますよね、
はい、
だから知っていらしたでしかし多分そこまでやると子供向けにならないと
それ率直に言ってました、
うん、
できないって、
うん、
これねやっぱりやろうとしたんですよ、
うんうん、
やっぱり姫の犯した罪と罰を、
うん、
ところがやっぱりそれをね、うん、お話に落とし込む、
うん、
これがね、うん、延々やった結果、うん、できなかったんですよね、うん、だからそれを避けて通ったんですよね、
うんうん、まあ仕方ないですね。
そうですね。
でもう一つ彼女にあの縛りがあってバージンでなきゃいけないんですよ。
あ
最後までだからあの婿たちは全部排除するわけ。
なるほど、
うん、ところが最後に天皇が出てくる、
はい、
これは逆らえない、
うん、
切羽詰まってどうしようかって時に迎えが来るんですよ、
うん、
あそこの仕掛けは、
うん、そうなんですよね。高橋さんやりたかったと思うんですけどね、うん、悩んでましたね、うん、 大体ね、数ある星の中でなんで地球を選んだのって。
あれ月だから近かったんじゃない。
あ、それが原因ですか。それですか。
最後月から迎えに来るもの。
はい、
うん、居心地良さそうです、
はい、
来た時には、若い時にはまだその神通力なんですよ、
はい、
誕生の人だから、だからあの一家を金持ちにしたりするの簡単なのよ。
ああ、なるほどね、
うん、ところがだんだんそれが薄れてきて、
うん、
だからもう偽物と見破れないな、そこで、も
う、うん、なるほどね、
で、だんだんその地上に気持ちが移ってしまって、だから帰ることになった時もグズグズしてて、ほんま汚いとこ早く行きましょう、何やってんのって叱られるんですよね。で、それに比べると宮崎さんの方は奇想天外。
そうですね、
どうしてこれを思いついたんだろう、どうして話がそっちへ行くんだろう、苦しんでるうちスッとそっちに抜けちゃってっていうのを繰り返しみたいにして全体ができたようなところが。
おっしゃる通りです、
うん、
だから僕なんかブリコラージュっていうのに惹かれましたよね、うんうん、これはもうそれに違いないと、うん、ね、周りにね、手近にあるものでそれを組み合わせて作るっていうのは、うんうん、まさに宮崎駿のためにある、う
ん、赤い金魚のおもちゃがあったらポニョが出ると
。はい。だってこんな人が世の中にいるんだろうかっていうのは僕の最初の衝撃ですよ、うん、彼と出会った時、うんうん、抽象的な概念がない人なんですよね。
なるほど、
これはね、うん、で一方高橋さんはそれだらけでしょ、
うんうんうん、
あまりの違いに本当に驚きました、うん、いわゆる概念というものがないこの人には、
うん、
でその人と付き合うためにどうしたらいいんだろうって本当に考えましたね、うんうん、
でもそれでいて出来上がったものについてそれこそナウシカから始まってどれについてもみんなが正規に分析してみるんですよ、
はい、そうです、
その概念をつかまおうと思って。
そうです、
だから彼はマテリアルで考えてるから見えてこないのね。
そうです、うん、
で僕はだから宮崎駿論とは絶対書きたくないどっかで誰かが言ってることでしかないんだもん。
そうですね、おっしゃる通りですよ、うん、ああ珍しいですよあんな人、
うん、
いや今まだ生きてますけどね
まだ珍しい状態
です。そう思います僕はだってもうね、まあ、僕が気が付いたら45年なんですよ付き合いが、うん、未だに飽きないですよね、うん、毎日なんかやってくれるから
顔なしと深層心理の関係をラカンで解くなんて誰か書きそうじゃないそういうことは
ね、しょうがないですよね、うん、やっぱり天才なんでしょうね。
そうでしょうね、
そう思います、
うんうん、
いやだからもうだから僕なんかもうねこれもいろんなとこに行っちゃったけれど今のねまあちょっと諸般の事情によって、
うん、
隣のトトロとホタルの墓、
うん、
これを同時に作ってね、
うん、
で2本立てにして世の中に出そうと、
うん、
そうしたらねいやなんていうのかなそれの2本立てになった影響をねすごい受けたのはやっぱり宮崎の方で。
うん、
高橋さんはね蛍の墓それを作るに徹する、
うん、
ところが宮崎はね高橋さんがいることをものすごい時間で意識する、
うん、
だから向こうが文芸物をやってる時にね関さんっていうから何すかって言ったら、ね、猫を空飛ばせるわけにいかないって言い出すわけで何言ってんのこの人と思ってこれでコマに乗ってトトロが飛ぶでしょ、うん、こんなバカなことやってられないよ鈴木さんってもう大変僕嘘ついたんですよこれもうしょうがないからもうねなんで嘘ついたかっていうとねもう手がつけられなかったから皆さんねっていうか何っていうかいやちょっと高橋さんの意見も聞いてみたんですよって何よっていうかいや猫バスとねそのねコマの話、
うん、
やるべきだって言ってましたよって言ったらあそうそういうやり方ですね
猛獣使いな
の本当にねいや、まあ、あんな人いないですよね、
うん、
だからよくね宮崎にねいろんな各方面からシナリオをね頼んでくる人がいるんですけれど僕はどうかしてるんじゃないかと思うんですよねあんまりねそっちの方じゃないですよね、
うん、
変なものを、ね、生み出すのが得意な人だから、
うんうん、で自分に生み出せる力つまり手段がなければ作れないですよね。
そうです、
人の分これで作りなさいって言えないでしょ
う。そうです、
うん、
いやだから高畑にとってもやっぱり宮崎っていう人は重要な やっぱり友人であり、うん、ね、それからスタッフの一人だったし、
うんうん、あのクレジットで鈴木さんがプロデューサーになる前にそれこそ高畑さんがプロデュースを宮崎さんの作品であるじゃないですか、うん、
はい、
その関係性みたいなどういう、
いや、まあ、これ僕露骨に喋っちゃってるんですけどね、高畑さんだってやる気はなかったですからね、プロデューサーを全くなかったですよ、うんうん、ね、ところが、まあ、ナウシカっていうのをやるとき宮崎がね、うん、まあ、これを映画にするにあたってナウシカを、うん、唯一の条件がね、高畑さんをプロデューサーってやつだったんですよ、うん、でこれなんでかって言ったらね、要するに高畑さんの元でその若き日その青春を、うん、注いだわけじゃないですか、うん、したらその恨みをね返してほしいもうこれだけですよ俺ね感極まる人だから、うん、自分でそう喋ってるうちに泣いちゃう人なんですよ、うんうん、本当に泣くんですよ、うん、バカじゃないかと思うんだけどしょうがないですよねこれ、うん、そういう人なんだから、うん、だからねとにかく高畑さんがプロデューサーやればね、うん、要するに自分が監督の時はプロデューサーに対してひどいことするからね、ね、そうすればそれを味わわせるわけでしょ、もうそう自分は手を出せないそういう状況に置きたいんだとはっきり言いましたからね
いじめてみたい、
そうそれに僕に協力しろですよ、大変でした。そういうのはでもね、まあ、さっきのお話の中で言うとね、まあ、ちゃんとしたものを作ってくれるわけだから、うん、それを、ね、念頭に置いておけばね、うん、日常茶飯のそれのってね大した苦労じゃないんですよね、うんうんうん、むしろね僕にとっては休憩の時間っていうのが楽しかったですよね、うん、またこんなこと言い出したとかね、
高みの見物、
そうです、うん、だから本当恵まれたプロデューサーだと自分では思ってますよ、う
ん、1年間絵コンテを作る1年間の集中の感覚、あれは僕は自分の場合そこまではないな、本当にそれこそ終わるとほーっとなっちゃうような、だから一個一個になんていうのは知的労働量のこう密度が僕と違うと思う、しかも肉体労働とかも多いでしょ、でそれこそ夜中までやってますよね、
だから僕は高畑勲の方に絵コンテの問題ではやっぱりいつも感心してましたよね、うん、でなんだかって言ったら一つ一本のその絵コンテを完成させるのに、うん、そのまあさっきからまあね、うん、そういうのをどっかに出ちゃってると思うんですけど、高畑の場合ね絵コンテの書く、ね、期間が長いんですよ、
うん、
1年どころか2年どころか3年経っても終わらないすごい時間かかるんですよ、しかも、うんうん、その絵コンテたるや、うん、予定してるね、うん、その尺数を大幅にオーバー、
うん、
で なんでかって言ったらね、本ではこう書いたけれどそれを ね絵にしてみたら、うん、それが、ね、成功するかしないか、うん、それを知りたいんですよね、
うん、
だから全部ねその絵コンテにした段階で、うん、あの捨てるものは捨てる、うん、採用するものは採用する、うん、これをやるんですよね、
うん、ひとまず全部広
く、そうです、だから ともするとねすごい 4,5 時間ぐらい分ぐらい作っちゃいますよ、
うん、
これでどれが一番有効か、うん、しかも一つのシーンに対して何個も案を考えるから、
うん、
まあもう少し合理的にやってほしいっていうのは僕の、
その絵コンテ非常に精密なもんですか、
そうです、精密ですよね、あの人は、あの高畑さんはそういう人でしたね、うん、
それをしかし捨てる勇気があるわけですね、
はい、うん、あの実際ねやっぱり演出プランを考えてそれを具体的な絵にした時にそれを使うかどうかを決めるわけですよ、
なるほど、
そうなんですよ、でいいシーンでもね、うん、そのプランがうまくいかない時は捨てちゃうんです、
それ全体の流れの方を大事にして、
そうです、 そうです、それと表現を大事にします、
うんうん、
それはそういう人でしたね、あの人は、うん、まあ亡くなったからそう言いますけれど、うん、そんな監督見たことない、それと同時にもう一個、まあ、一応本書くじゃないですか、うん、で大概長いんですけれど、うん、これでその本に対して、まあ、そういうことをやるんですけれどね、じゃあどこから絵コンテを書くか、
うん、
途中から書くんですよね、
うんうん、
つまり頭から順番にやらないんですよ、うん、ここをやったりここをやったりね、またここへ戻ってみたりね、だからみんな振り回されるんですよ、
うん、
全体の中でどこをやってるんですか、うん、今って、うん、 で結果、ね、いろんな、ね、あの試行錯誤の果て、うん、それを一つのものにするっていう、うん、こういうやり方なんですよね、うん、一方宮崎の方は順番ですからね、うん、これはみんなにとっても分かりやすいんですよ、うんうん、まあアニメーションの場合、まあ、実写もちょっと関係あるかもしれないけれど、うん、高橋さんの場合で言うといつも悩んでたのはやっぱりスタッフですよね、
うん、
そうするといいシーンを考えたとしても、うん、それがね果たしてうまくいくかどうか、
うん、
だから、まあ、先般僕も花巻行っていろいろ話した時にあの宮沢和樹さんってね、うん、あの清六さんのお孫さんといろんな話した時にね思い出したんですけれどね、まあ高畑は最初、まあ、結果としてはセルフ引きの帽子を作るんですけれど、本当はねやりたかったのは獅子踊りなんですよ、
うん、なるほど。
でそれを音楽アニメーションとしてやりたい、うんうん、ところが何しろ鹿が踊るわけですからね、うん、じゃあそれ誰がどうやって描くのって、うん、これはねできないんですよ、
うん
うん、まあおそらく、まあ、高畑に言わせると日本人の誰やっても思ってたね、
うん、
っていうと本当はやりたかったのは獅子踊りなのに、うん、その企画を丸ごと捨てちゃうんです、
うん、
で今度はお話
見切るわけね、
見切るわけです、うん、でお話だけで持つやつを探すんですよ、
うん、
それがセルフ引き具の講師だったんですね、うん、そういうやり方ですね、うん、
最初やっぱり真っ黒クロスケで感心して小さいものがたくさんある、
うん、はいはいはい、
その次にあの小玉、
はい、
あれもなるほどと思って、
うん、
で最後にポニョ の, あの妹たち千匹の、
そうですね
ああいうものを描いて、真ん中にいるものが動いて背景が少し変わってってという本来のディズニーっぽいやり方に比べて、それをなんか端から攻め返すみたいな、
はあ、なるほど、面白い見方ですね、うん、
いやそういう驚きをしたらジブリ映画各所にありますし、うん、それを支えていたのは確かにスタッフなのかもしれない、うん、
だからこれがね、例えばね、うん、ハーブの動きしろっていうのなんですけれど、カルシファーっていう火の悪魔、
うんうん、うんうんうん、
そう、あれはね実は誰も描けないんですよ、
うん、
で誰が描いたかって言ったら全部宮崎一人なんです、
うん、
そういう独特の、
うん、
なんていうんですか、
うん、
アニメーション能力を持ってるんですよね、
うん、
彼は、
うん、
だから例えば分かりやすいのはトトロですよね、うんうん、あれね出てきてお腹ポコンとって入れて、うん、手でキュッてやったらへっこみそうじゃないですか、うん、これ描けるの宮崎だけなんです、
うん、
他に描ける人いないんですよ、
その質感の問題ね、質感の表現の問題ね、
うん、あの他の人が描くとね硬、うん、くなっちゃうんですよ、
うん、
だから高畑がやっぱり宮崎駿と組んで一緒にやってた時は常に要求したのはそれですよね、
うん、
感覚的なやつですよね、
うんうん、
あれは皆さんしか描けないって、
うん、
随分教えてもらいましたけどね、
うんうん、
だから、まあ、高畑さんにしろ宮崎にしろ、うん、その要求するものに応えるね、うん、アニメーターっていうのは本当にね、
自分にできるから人にもできるだろうと思ってしまうかもしれないですね、
それもありますしね、うん、だって宮崎だって絵コンテを描くときにね、自分が監督で全体を仕切るときはね、うん、ね、自分が描ける範囲で武道前で描くんですよ、
うんうんうん、
ね、要するにこれ描いたらどうやって動かすんだろうって分かんないもの描かないですよね、
うん、
だから彼シナリオを描かずにまず絵コンテから描くんですよ、
うんうんうん、
そこが大きなポイントですよね、うん、で今回ね、まあ、何しろ年も取ったし、
うん、
ね、あの宮崎も、うん、何しろ今82ですからね、うん、でまあやっていく中でね、途中でね多分値を上げるということはなんとなく分かってたんで、
うん、
そう、僕の仕事としてはね、ちょっと有能なね、今までジブリであんまりやっていない、
うん、
しかし有能なアニメーター探す、
うん、
それだったんですよ、
うん、
で僕の中である一人の人が浮かぶ、
うん、
これでそいつをね、うん、まあ引っ張ってきたわけですよ、まあこれはあのそういう世界の方でありますけど、うん、新エヴァンゲリオンっていうのをね、うん、安納のそばでずっとやってきた人なんですけれど、でこの人を連れてきました、
うん、
そうするとね、宮崎駿の絵コンテ描き方変わったんですよ、
うん、
自分が描けないやつやるんですよね、うん本当に意地悪なんですよね、もうね、ほんでね、どれほどのものか見せてみろなんですよこういう戦いはまあね、見てて面白かったですね
池澤夏樹さんと鈴木さんの対談の模様いかがだったでしょうか。この続きは来週お送りします。この対談の模様は雑誌スイッチ8月号で掲載されています。来週もお楽しみに。鈴木敏夫のジブリ汗まみれ。この番組はウォルト・ディズニー・ジャパン、ローソン、日清製粉グループ、 au の提供でお送りしました。